こんにちは、ももこです。思いのままにお話ししていきます。今日は5月の7日、夕方の4時20分になります。今日から通常に戻ってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？私はですね、ちょっとね、昨日久しぶりになんかモヤモヤ、ざわざわ、イライラしたことがあったんですよ。なんかでも最近ね、少しなんかね、心がざわざわする、なんかこう出来事があったわけじゃなくて、これね、自分自身だと思うんですけど、なんかね、そういう周期なの周期なのか、なんか、なんかがきっかけである、なんかね、理由があるんだろうなと思いながら、ちょっとそこにね意識を向けて、ちょっと意識して鉄分を取ってみたりとか、なんかこう、睡眠をねしっかり取ってみたりとかでしている、数日なんですけれども、昨日ですね、昨日はもうゴールデンウィーク最終日だから、家族でねゆっくり過ごそうねっていう話をして、今日からの通常モードに向けて、スーパーに行ったりとか、なんかちょっとやる気スイッチも出てきたので、こう切らしていたね、常備している調味料を作ったりとかで、そのためにね結構食材も買ってきて、それをねこう下準備というか、こう冷蔵庫の中整理したりとかねしてたんですよ。で、朝からキッチンに立っていて、でなんか自分の中でね、ここまでするぞっていうのを決めて、作業してたんですよ。で、息子は実家に遊びに行きたいっていうことで、パパとね実家の方に遊びに行って、私もねこう自分の作業が終われば、実家にも行きたいなと思ってたんだけど、なかなか終わらなくって、ブレーカーが落ちる事件があってでもなんとか終わって、ちょっと休憩して、よし次は晩ご飯だと思ってね、晩ご飯と、お弁当、日々のね習慣として、お晩ご飯とお弁当を一緒に、前日っていうか、お弁当ね当日ではなくて前日に私は作るので、準備しなきゃと思って休憩して、なんか自分の中に気合い入れて、作ってキッチンでね作業してたんですよ。で、このゴールデンウィークが休みだったこともあって、なんか予定外のことも結構重なって、ちょっと賞味期限切れそうだなみたいな食材もあったので、なんかそれをね食材も使っていきたいっていう気持ちもあって、結構ね普段よりもいろんなものを作ってたんですよね。で、息子はまだなんていうかな、大人と全く一緒のものを食べれるわけじゃないので、息子用に、カレーをね、ストックしているカレーを、解凍したりとかして準備してたんですよ。そしたらもうね、いつもだったらご飯の作ってる時間帯ぐらいにパパから連絡あってね、今から迎えに行くから、実家でねご飯作ってくれてるみたいだから、どうするみたいな感じで連絡来て、でそれが気づいたのがね20分後、もうねご飯、晩ご飯が仕上がった時だったんですよ。遅いと思ってねでも普段も結構ね実家で晩ご飯お世話になることが多いから、でそのありがたみもあるし、でパパもねきっと、私の母に言われたタイミングですぐ連絡してくれたんだろうから、パパも悪くないし、ね、実家の母も悪くないし、でもこの晩ご飯誰が食べんのと思ってね。しかもこうなんかずっと一日キッチンに立ってたから、で本当は私もね子供と遊んで実家で過ごしてゆるゆるとしたかったけど、やっぱり今日から通常モードっていうのもあって、時間のね使い方的に今頑張ってた方が楽だからって思ってねやってたんですよ、やりたくないのに でそれでなんかちょっといろんなことが重なって、しかも誰も悪くないしとかって思って、なんかもうざわざわざわざわってなって、イライライライラってなって、でなんかそのね、なんかこうモヤモヤざわざわした気持ちをなんか綺麗事としてね置いとけなかったんですよ昨日は。でパパと息子帰ってきて、もちろん通常というか普通に普段のように帰ってきて、多分パパの中でもちょっと悪いなと思ってたんだろうけど、で私も分かってるから、パパにぶつかることはもちろんないんだけどね、なんかこのざわざわイライラしてる自分自身を隠すのは無理だし、あーなんかこういう時って一人になりたいなと思いながらお風呂に入って、それでもなんかねちょっとスイッチがざわざわしたまんまで、でこの通常モードの今日からのまだできてなかった準備もしながら、なんかねもうこの気持ちどこにぶつければいいんやろうと思いながら過ごしました。でそれを見かねてパパが声をかけてくれたんですけど、どうしたらいいのって、そらそうやんなと思って、でももう正直に言って、いや誰も悪くないし、このでもザワザワした感情があるから今はとにかくそっとしてほしいって言って、でそれからまだね朝早く出社していたのでまだ顔を合わせてないんですけどね、どう、みんなこういう時ありますか？あるよね。でなんでこんなにざわざわしてるんだろうって思った時にこう気づいたというか、なんていうかな、思ったのが、私って料理も、私って誰が知ってんねんって感じやねんけど、私はね料理も好きだし掃除とかも割と好きな方なんですけど、だけどまあ今ね自分で活動、自分の名前で活動をしていて、家事とか、まあ、家族としての役割とかお仕事をしている私とか、そのバランスを見ながら日々過ごしていて、やっぱりどこかで優先順位っていうのが無意識ぐらいでねあるんだと思うんですよ。で昨日はパパと息子がいるからこそその優先順位をキッチンに立つことって決めてやっていたのに、その目的がなくなってしまったから、私は何のためにこの時間を使っていたんだっていうところにつながって、こうもやもやざわざわムカムカっときたわけですよ。で結構家事ってなんかこう短期的なゴール設定をしやすいんだなっていうのにまず一つ気づいたのと、でそのね目標設定した家事での目の前のゴールができなかった時に、なんでこんなにイライラするんやろって思った時に、そんなに家事好きじゃないんちゃうかなって思いました。料理とかね、掃除とか好きなんだけど、料理とか掃除とかが好きではなくって、料理をすることによって家族が喜んでくれたり、体がちょっとその時感じていた不調が、楽になったりとか、食べ物を食べて満たされる感覚だったりとか、そのゴールがあるから好きなんだなっていうことに気がついたんですよ。言ってることわかるかな。だから私結構産後の時にやりたいことが見つからない時にすごくね家事を頑張ってやってた時に、結構それで達成感を感じることによって毎日なんかどうにかモヤモヤしたことも発散できて、日々家事に集中して、まあ、動く瞑想というか、なんかこういろんなことが整理されて日々楽しく過ごせてたのは、家事が好きでそれをやりたかったわけじゃなくって、その動く家事の短期的なゴールを達成することによってこうなんか心が満たされてたんやなっていうことに気づいたんです。わかる？言ってること。だから昨日の事件で、事件っていうか昨日の出来事で思ったのは、 何のために頑張ってるんやろって思ってしまったっていうことは、もしかしたらこの感覚っていうのを私がやらないといけないっていう感覚をちょっと手放してあげたら楽になるんかなと思って、ちょっとどういう方法でね手放していこうかっていうのは、考えないといけないんですけどね。だって家族でご飯も毎回外食するわけにもいかないし、通常モードの幼稚園とかのね、あの準備とかもほっとくわけにもいかないし、日々のなんていうかな、家事がしんどくなるんであれば何か準備しとくっていうのも一つの方法であって、まあ、それをやらないと回らないんであればそれも考えていかないといけないんですけど、そのために手放すためにちょっと動いてみようかなと、思ったという気づきでした。そうで、家事からそうやって気づいたのと同時に、逆にね自分自身のフリーランスとしての活動の時はこんなことあんまり思わないんですよね。なんかこう、例えばあるワークショップに向けて毎日こう準備をしていて、でそのワークショップは、満席で、なんていうかな、こう満席で、来てくれるお客さんがいるからこそ準備に取り組めるっていう気持ちで動いてたとします。でも当日実は満席にならずに一人しかいなかった。で、さらに時間配分がうまくいかずに、準備してた内容よりも半分しか伝えることができなかったとしても、イライラしたりとかざわざわしたりとか多分ならないと思うんですよね。無駄やなって、何のためにやってたんやろって、まあ一瞬は思うかもしれないけど、そこからすぐ気持ちを切り替えて修正して、無駄なことなんてないって、思えるんだと思うんですよ。だからこそ続けられてると思うんです。で、そうだからこういう感情に持っていくっていうか、やっぱり活動を続けていくのが一番難しいと思うし、一番大切なことだと思ってるからこそ、なんかね、こう目標設定だけを見てこう頑張ると、頑張ってるだけじゃやっぱり足元の小さな成長とかにも気づけないなって思うから、私の講座、動画を作る講座でもお伝えしている通り、なんていうかな、しっかりこう違和感のない状態で日々過ごすっていうのが、違和感のない状態で活動するっていうのがすごく大切だよって言ってる通り、自分の家事をする役割の私の中にも、ちょっとした違和感は見逃さずにケアしていってあげるのがいいんやなって思いました。というまとまったのかまとまってないのかわからないようなお話ですが、昨日はそんな気づきになりました。だから結果的にね、まあ良かったなって思うんですけど、なんかちょっとこうもやもやザヤザヤイライラしてしまった空気がね家には流れていたので、それはちょっと申し訳なかったなっていう思いがありますが、今日はそんな昨日作った、誰が食べるねんって言った晩ご飯がねたくさんお家に余っているので、今夜は楽して過ごそうと思います。はい、ではまたね収録したいと思うんですけど、ちょっとねレターもいただいてたので、今度はねレターについても紹介したいなって、あとコメントもコメントもいただいてたので、それについて話していこうかなと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。